学校や職場やサークルなどでメンバーの人々が集まって酒と食事を共にする宴会というものがあります。で、宴会は何のためにするのかといえば、親睦を深めて情報交換をしながら楽しい時を過ごすためなのでしょう。で、しかし宴会の中で無理に酒を飲ませようとしたり、人の体を触ったり、プライベートのことに踏み込んでコメントしたりすることは、今日の常識からすればハラスメントに当たる恐れがあります。宴会の席ではついつい気が緩んでこれらのことが起こりがちですから、気をつけなければなりません。新約聖書が宴会をどのように考えているかということは興味深いテーマです。例えばルカによる福音書の15章に記されているいわゆる放蕩息子の例えには宴会の場面が出てきます。で、この物語を原典のギリシャ語で読みますと、宴会という意味の名詞の単語は出てこないのですが、何度も出てくる喜び祝うという意味のユーフライノーという動詞に宴会を開くという意味が込められています。すなわち外国で放蕩三昧の生活をして親からもらったお金を使い果たした息子が家に帰ってきた時に、父親が子牛の肉のごちそうを用意して宴会を開いて喜び祝うのです。で、その時父親のもとで真面目に働いてきた放蕩息子のお兄さんは父親に向かって、この通り私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか、ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふって割りになる特上を言います。で、するとお父さんは、こよお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて喜び楽しむのは当たり前ではないかと言って断言をするのです。で、このお父さんの姿は、神様に背を向けて生きていた人が神様のもとに帰ってくるのを天の父なる神様がいかに喜ばれるかということを表しています。で、ルカによる福音書の14章の12節から14節のところには、宴会についてのキリストの教えがあります。これは新約聖書の137ページの上の段のところです。ルカによる福音書の14章の12節から14節のところです。で、それによりますと、宴会を持つときにはこの世でお返しをしてくれるような友人や親類や金持ちの人ではなくて、むしろ貧しい人、体の不自由な人、足の不自由な人、目の見えない人を招きなさい。そうすればその人たちはお返しができないからあなたは幸いだ。正しい者たちが復活するときあなたは報われるとキリストが教えられたというのです。で、するとキリストの食事を共にしてその教えを聞いていた人が、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言いました。で、神の国で食事をする人というのは、終わりの日に永遠の命の体に復活した人たちがキリストと共に宴会の席に着くことです。つまり終わりの日に永遠の命の体に復活した人たちの喜ばしい交わりを宴会に例えているのです。で、その後のルカによる福音書の14章の16節から 24節のところには、キリストがその宴会の例えを用いて終わりの日に救われる人とはどのような人かを教える例え話があります。で、その例え話によりますと、ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々にもう用意ができましたからおいでくださいと言わせたというのです。で、ある人というのは宴会を主催する主人のことで、天の神様を表しています。で、招待された人々は、畑を買ったので見に行かねばなりませんとか、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところですとか、妻を迎えたばかりなので行くことができませんなどと、さまざまな理由をつけて宴会に来ません。で、すると宴会の主人はしもべに、急いで町の広場や路地へ行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさいと言いました。で、さらにそれでも会場がいっぱいならないので、宴会の主人はしもべに、通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきてこの家をいっぱいにしてくれと言ったというのです。で、この例え話は狭く解釈しますと、宴会を断る客というのがイエス・キリストを信じない拒否したユダヤ人であり、で、その後で招かれる人々がユダヤ人以外の異邦人と呼ばれる人々であるということになります。またもっと広く解釈しますと、宴会を断る客というのはこの世で自分中心の充実した生活をしている人々であり、その後で招かれる人々とはこの世でさまざまな苦しみを味わっているよろべなき人々ということになります。いずれの解釈を取るにしましても、終わりの日に永遠の命の体に復活した人たちの喜ばしい交わりが宴会に例えられているのです。で、教会の聖餐式の時にも、聖餐式が終わりの日に預かる主の祝宴をあらかじめ告げるものでありますという説明の言葉があります。そのことも思い出してみてください。で、このように新約聖書では宴会が救われた人々の交わりを表す例えとして用いられています。ところが新約聖書の別の箇所では、信徒たちに宴会を避けるようにと教えている箇所がいくつかあります。で、例えば新約聖書の293ページの下の段のローマの信徒への手紙の13章の13節と14節のところには次のように教えられています。新約聖書293ページの下の段のローマの信徒への手紙13章の13節と14節のところです。そこでパウロは、酒宴と酩酊、淫乱と公職、争いと妬みを捨て、主イエス・キリストを身にまといなさいと教えています。また別の箇所、新約聖書の350ページの上の段のガラティアの信徒への手紙の5章の21節のところをご覧ください。ガラティアの信徒への手紙5章の21節、新約聖書の350ページの上の段のところです。ガラティアの信徒への手紙5章21節では、このようなことを行う者は神の子にを受け継ぐことはできませんと厳しく戒められておりまして、で、そのようなこのようなことの中に泥酔と酒宴ということが挙げられています。で、この酒宴というのはギリシャ語の原典では、ルカによる福音書の14章16節で宴会と 翻訳されている言葉とは違う別の言葉です。コーモスという言葉です。このコーモスという言葉はもともとはギリシャ神話の酒の神ディオニュソスの祭りの時の行列を指す言葉で、悪い意味の行き過ぎた宴会を意味していました。で、酒の神ディオニュソスを信じる人々にとって酒に酔うということはディオニュソスと結ばれる方法であると考えられていたそうです。で、新約聖書の時代のローマの都では一握りの数の金持ちたちが多くの奴隷たちを所有して贅沢な生活をしていました。金持ちたちは豪華な宴会を開いて満腹すれば胃の中のものを吐いて食べ続けたと言われています。そしてそれらの金持ちたちは男も女も自分の妻や夫以外の相手と不倫をすることが普通のことであったようです。で、それと同じようなことがローマ帝国のアジア州の都であったエフェソでも行われていたのでしょう。で、使徒パウロはこのエフェソの信徒の手紙の5章1節から21節におきまして、キリストに救われた人のなすべき方をキリストの救いを知らない人の生き方と対応しながら信徒たちに教えています。本日の箇所はその終わりの部分にあたります。で、21節につきましては来週詳しくお話をしたいと思います。本日は18節から20節の教えを学びたいと思います。で、本日の箇所の前の17節でパウロはだから無分別なものとならず主の御心が何であるかを悟りなさいと進めています。で、この無分別なものとは15節の愚かなものと同じように自分の欲望に従って暗闇の技を行うようなもののことです。つまり自分の欲望に従って神様の教えに反するようなことを習慣として行うようなもののことです。で、そのようなものにならないで主の御心が何であるかを悟って生きるようにとパウロは進めているのです。で、この手紙の5章の10節のところには何が主に喜ばれるかを吟味しなさいとありました。ですから主の御心が何であるかというのは言い換えますと何が主に喜ばれるかということです。何がキリストに喜ばれるのかということであり、何が父なる神様に喜ばれるのかということです。そのことが本日の聖書の箇所では具体的に述べられています。で、まず18節の前半には、酒に酔いしれてはなりません。それは身を持ち崩すもとですとあります。で、先ほどお話ししましたように、新約聖書の時代のローマ帝国では行き過ぎた宴会である酒宴が行われていて、で、その酒宴の後では性的に乱れた行いが行われていました。身を持ち崩すもとと日本語で翻訳されているアソーティアというギリシャ語は英語の聖書では行き過ぎた飲酒と性的に乱れた行いを表すディボーチャリーという言葉に翻訳をされています。で、人は酒に酔いしれると正しい判断力をなくして罪深い本性のままに行動してしまいます。何が主に喜ばれるかを考えないで自分の欲望のままにしたいことをするようになってしまいます。で、クリスチャンがそうならないようにパウロは酒に酔いしれてはなりませんと勧めているのです。そしてそれに続く18節の後半にはむしろ霊に満たされとあります。で、この霊というのは神の霊でありキリストの霊である聖霊のことです。私たちが用いている新旧約聖書では霊に満たされの後で文が切れないで詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合いと 文が続いていきます。で、細かいことを言うようですが、この文はむしろ霊に満たされなさいというふうに翻訳をして、18節の終わりで一旦切る方が良いでしょう。福音派の教会で用いられている新改訳聖書の新しい版では18節の終わりで文を切って翻訳をしています。で、なぜそうしなければならないかと言いますと、ギリシャ語の原典では何々しなさいという命令形の動詞は満たされなさいという一つだけだからです。で、その後の19節の語り合い褒め歌いなさい、20節の感謝しなさい、21節の使い合いなさいというのは、いずれも現在分詞という動詞の形を使って、聖霊に満たされるとどのようになるかということを言い表しているのです。で、この現在分詞という動詞の形を使って聖霊に満たされるとどのようになるかが書かれているということは、特に21節の解釈で大きな意味を持ちます。で、そのことはまた来週に詳しくお話をしたいと思います。さて、聖霊に満たされるとどのようになるのでしょうか。第一に19節にありますように、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌うようになるということです。で、詩篇とは旧約聖書である詩篇のことでしょう。詩篇はもともと古代のイスラエルの礼拝で歌われていましたが、新約聖書の時代の教会でも歌われていたのでしょう。で、また詩篇だけでなく賛歌と霊的な歌も歌われていたのでしょう。パウロの手紙の中には、新約聖書の時代の教会で歌われていた賛歌の歌詞の引用ではないかと研究者が推測しているものがあります。で、例えば本日の箇所の少し前にある5章14節の眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされるという言葉は、そのような賛歌の一部かもしれません。で、これらの歌は三位一体の神様を称える歌ですから、主であるキリストに向かって心から褒め歌うべきものなのです。で、興味深いのは、パウロがこれらの歌によって信徒たちが語り合うようにと進めていることです。で、信徒たちがこれらの歌を主であるキリストに向かって歌うということが、どうしてお互いに語り合うことでもあるのでしょうか。で、それはこれらの歌は信徒たちが礼拝に集った場で歌われるからです。教会の礼拝の場で歌われるときに、キリストに向かって歌われた一人一人の賛美の歌声は、礼拝に集った仲間たちに対して一人一人の信じている内容を語る声にもなります。そして仲間たちが賛美の歌を通して語っている内容を聞くことは、キリストを信じる人にとって大きな慰めや励ましになるのです。で、さらに礼拝の場でそのようにして与えられた慰めや励ましは、クリスチャンが日々の歩みの中で賛美の歌を歌う時にも生きる力となります。以前にあるテレビ番組の中で、教えてあなたの自分応援ソングというコーナーがありました。で、そのコーナーでは、落ち込んだ時、元気を出したい時に私はこの歌を歌いますという歌がたくさん紹介されていました。で、その番組を視聴していて、私はいろんな歌が人を励ますのだなと思いました。で、確かにこの世の歌の中にも歌うと慰められたり励まされたりする歌があります。で、しかし神様を賛美する歌は特別に人を慰め励ます力があります。なぜなら、神様を賛美する歌を歌うときに、 命の源である神様と交わることができるからです。そして命の源である神様との交わりを共有している兄弟たちがいるということを思い出させてくれるからです。聖霊に満たされた人の生活は神様を賛美する生活であると同時に神様に感謝する生活でもあります。二節には、そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさいと教えられています。キリストを信じている人は信仰によって神様に義と認められて罪の許しと永遠の命を与えられています。そのことを神様に感謝することができます。しかしキリストを信じてクリスチャンとして生きることにより受ける苦しみもあります。信仰を理解してもらえなかったり迫害を受けたりする苦しみもあります。あらゆることについて感謝しなさいというのはそのような苦しいことについても感謝しなさいということなのでしょうか。私たちは自分が苦しみをも感謝することができるだろうかと問いますと、それがとても難しいということを認めざるを得ません。しかし二節の教えは、私たちがもともと苦しみをも感謝することのできる立派な人だということではありません。聖霊に満たされた人はあらゆることについて感謝するということなのです。キリストを人々に述べ伝えたパウロの生涯は多くの迫害を受けた苦しみの連続のような生涯でした。しかしパウロは聖霊に満たされて生きたので苦しみをも感謝していました。なぜならパウロにとって苦しみとは自分の救いのために十字架についてくださったキリストと自分が結ばれている印だったからです。そしてキリストと自分が結ばれているならばキリストと同じように復活の命を受けることができると確信をしていたからです。そのことは例えば新約聖書365ページの上の段のフィリピの信徒への手紙の3章の10節と11節のところでよく表れています。365ページの上の段のフィリピの信徒への手紙の3章の10節と11節では、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいのですとパウロは自分の信仰と希望を告白をしています。あるいはまたパウロはテサロニケの信徒手紙1の5章の16節から18節新約聖書の379ページの上の段のところでは次のように書いています。379ページの上の段のテサロニケ信徒手紙1、5章16節から18節のところをお読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることですとあります。テサロニケの信徒への手紙1、5章の16節から18節の御言葉です。考えてみますと、絶えず祈っている人は絶えず神様から聖霊をいただいて神様と聖霊の交わりを持つことができます。でそのような絶えざる聖霊の交わりがどんなことにも感謝する強い人格を作るのです。で日々自分のすべてを神様に打ち明けて絶えず祈り絶えず聖霊の交わりを ただくようにしたいものです。そうしますと私たちはさまざまな苦しみを経験することがあるでしょうけれども、その苦しみの中でも賛美と感謝に貫かれた人生を送ることができるでしょう。絶えず祈り、どんなことにも感謝する、そのような人生の歩みをしてまいりたいものだと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはこの世でさまざまな楽しみや快楽を求めがちですけれども、そのようなものが瞬く間に過ぎ去っていく虚しいものであり、さらには私たちを神様の喜ばれないようなことへと誘惑するさまざまなものがあるということも思わされます。絶えず祈り、神様から聖霊の交わりをいただいて、そして私たちが神様を賛美し、そして神様に感謝して生きていくような、そのような一日一日、またこの地上の人生を歩みたいと思います。神様、どうぞ弱い私たちを助け、聖霊によって私たちを清め導き、感謝と賛美の生活を送らせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。